今日はルカによる福音書の16章19節からです。ルカによる福音書の今日は16章19節から、19節からとりあえず23節までを読みたいと思います。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おできの貧乏人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきたが彼のおできをなめていた。さてこの貧乏人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。人はやがて死にます。そしてその死ぬ予定日は分かりません。もしかしたらこの礼拝の直後に死ぬかもしれないし、あるいはその先何十年も生きるかもしれない。それは分からない。とにかく定められている時があるんです。この地上で自由に生活、自由に活動できるとき、またもっと時間を細かく細分化すれば、皆さんの、まあ、例えば1日という単位で見れば、朝起きて、それから整えて、仕事場や、あるいは教会に来て、で教会でこうして今、礼拝するときですね、御言葉を、耳を傾けるとき、でやがて、礼拝堂を離れて家に帰る時も来ます。そして再び寝てまた起きて、でその時の積み重ねを重ねていくのが人生であり、そしてこの、ラザロとまた金持ち、やがて死にましたけれども、その後の世でにおける査定がこの地上における生活においてなされているんです。皆さんが今生活している一瞬一瞬、今生きて働いて意識している一つ一つ、それらがこの査定の対象になるわけですね。この金持ちとまた貧乏人、二人ともアブラハムを知っているようですね。アブラハムといえば信仰の父であり、イスラエル民族の父です。この二人はですからアブラハムの、まあ、血肉的には子孫であったわけです。アブラハムといえば信仰の父ですね。皆さんもアブラハムの子孫です。イエス・キリストを信じて、そして信仰による義を勝ち得た生徒たちはアブラハムの子孫たちです。皆さん一人一人もイエスさんを信じる信仰によって、このアブラハムの子孫であり、またこの金持ちやまた貧乏人、まあ、彼らと同じような立場にいるわけですね。この金持ちはいつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていました。でその傍らにですね、ラザロという、まあ、貧乏人がいて、で金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。思っていたってことは、ね、腹を満たすことができたのは、まあ、もしかしたらあったかもしれないですけれども、でも、満たすことはできなかったみたいですね、なかなか。立法には、兄弟姉妹が飢えているのであれば、食べさせてあげなさい。着るものがなければ、着るものを与えなさい。そういう憐れみが、立法で命じられているんですけれども、この金持ちは、 で紫の衣は細布、当時で言えば贅沢品ですね。そういう細布とかはっきり言って着物としては別に寒さをしのげるのにはそんなに適してはいない、ただ外見がいい、まあ、そういう高級な衣類の類ですね。そうしたものを、また紫の衣といえば王様が着る、宮殿においていけばそういう紫の衣を着てる人たちが大勢いる、ね、イエス様言いましたね、あなた方が紫の衣を着てる人を見たければこの荒野に来るんじゃなくて宮殿に行けと言いましたね。つまり世の諸々の富やまた贅沢品の類です。金持ちはそれらを毎日着て贅沢に遊び暮らしておりましたけども、しかしこのラザロには、ね、なかなか食べ物を与えなかった。でそればかりか犬がやってきてこの 彼のおできを舐めていた。犬が友達、犬しか友達がいなかったようですね。この二人はやがて死にました。死んで貧乏人は御使いたちに、ね、御使い、複数の御使いに抱かれて天にパラダイスにあげられました。そしてアブラハムの懐のところに連れて行かれましたが、金持ちも、まあ、死んで葬られた、まあ、金持ちですから、まあ、その葬りもかなり、ね、いい墓にいられていい盛大な葬儀がなされたことでしょう。お葬儀がですね、どんなにお金をかけたとしてもその行く先は変えることはできません。お金をいくら積んでも、いくら死人になんか、ね、三途の川を渡る銭を逃げ出せても無駄です。人はその生きている間の行動によって査定されるわけですね。この金持ちはハデスというところで苦しみながら、もだえていました。ハデスは、まあ、要するに死んだ人が死んだ後ですね、とりあえずパラダイスというところに行くか、それともハデスというところに行くか、その2つに1つです。パラダイスは心地の良いところ、慰められるところ、でハデスは苦しみもだえるところです。でこの金持ちは遥か彼方に目を上げるとアブラハムとまたその懐にいるラザロを見ました。ハデスというところから見上げることができるみたいですね。この生徒たち皆さん一人一人が、まあ、一人もハデスに落ちることがないようにと願っているんですけども、時が来てしまった時、ハデスに落とされた人は遥か上にいる生徒たちを見上げて、あ、生前見たあの人だとかこの人だとか、まあ、そういうことが、まあ、これを見るとできるようですね。ぜひハデスには落ちずにパラダイスに行く皆さんであるようにと私はいつも祈っております。さて24節から、26節まで、彼は叫んでいった。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。そればかりでなく、私たちとお前たちとの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。まずここで、まあ、彼は叫んで言いました。まあ、父アブラハム様、ね、父親なんですね。ちなみに、まあ、当時のユダヤでは父って言えば、まあ、おじいさんとかあるいはその祖父とかはるか上の先祖も含めます、まあ、とにかくアブラハムの子孫だったわけです。この金持ちは で、ラザロを名指ししますね。ラザロが指先を水に浸し、私の舌を冷やすように。ラザロの名前を知っていたということは、この金持ち、生前もラザロとある程度の認識があったわけですね。で、きっとラザロが死んだとき、あの、いつもいる小敷が死んだな、思ったことでしょう。とにかく、彼はラザロを意識したわけです。ラザロはなんでアブラハムの側にいることができたんでしょうね。25節だけ読むと、まあ、生きてる間に金持ちは良いものを受けて、ラザロは悪いものを受けていた。で、ここではそれが逆転して、彼は慰められ、お前は苦しみもだえている。別にですね、生前お金持ちだった人が必ずハデスに行くわけではないし、また貧しい者が必ずパラダイスに行くわけでもありません。アブラハムの側に行くことができるのは唯一信仰です。信仰があれば、金持ちであっても貧しい者であっても、死んだ後パラダイスに行くことができます。で、そればかりでなくですね、このハデスと、パラダイスの間には大きな淵があって、そこからこちらへ越えることはできない。アブラハムでもどうしようもないんです。アブラハムは来よ、思い出してみなさいと言いました。来よと。アブラハムの願いとしては、子がすべて救われること、子がすべてパラダイスに行くこと。それは私の願いでもあります。生徒皆さんがみんな救われて、しっかりとこのアブラハムの側に行くことを私は願っておりますし、また祈っております。アブラハムは、でもこの金持ちに関しては、金持ちというアブラハムの子に関しては間に合わなかったわけですね。生きてる間、金持ちは良いものを受けていた。で、この貧乏人は悪いものを受けていた。でもこの金持ちはこの貧乏人に対して特に何もしなかったですね。まあ、それは後に読んでいけばわかるんですが、そしてパラダイスの側に行ったアブラハムやまたラザロ、彼らはハデスにいる金持ちに対して何にもすることができないんです。いかにアブラハムのといえども、それはできないんです。この生徒たちの中でパラダイスに行った場合、ハデスに行ってしまった知り合いとかに対しては生徒たちは何もすることはできません。間に合う時になすべきことをなすべきなんです。続けて読んでいきます。27節と、27節から。彼は言った。父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。この金持ちはですね、2つ目の、主張といいますか、言葉を言いました。それは、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってくださいと。それで兄弟が5人いて、この5人の兄弟たちに、こんな、この金持ちが行ったような場所に来ることがないように、言い聞かせてくださいと。よく言い聞かせてください。アブラハムの答えは、彼らにはモーセと預言者がありますということでした。今、皆さんにも、モーセと預言者、すなわち聖書が渡されております。皆さん各自持ってますね。聖書、モーセと預言者はすなわち聖書のことです。ですから皆さん自身が渡されている聖書、これに皆さんも聞き従うべきであり、また父アブラハムもそれしかできないんですよ。進めることは、このアブラハムが進めることができたのはモーセと預言者だけでした。今、私ができることもまた同じです。皆さんに御言葉を解き明かすこと、御言葉を皆さんに伝えること、それをしか今皆さんにはできません。そして皆さん自身が どのように生きるか、悔い改めるか、聖書に従って、御言葉に従って生きるかは、それは皆さん自身にかかっております。この、彼の主張、ことごとくですね、御言葉ではなく、自分の考えをアブラハムに述べております。続いて30節と31節。彼は言った。いいえ、父アブラハム。ね、父アブラハムにいいえと反応しますね。もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。アブラハムは彼に言った。もし、モーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしない。死人の中から蘇ったという話は皆さんよく聞いている通りですね。死人が蘇った。毎回告白してますね、使徒信条で。誰が死人から蘇りましたか？イエス様ですね。イエス様は死人の中から蘇りました。イエス様ははっきり言って世界で最も有名人だと言っても過言ではありません。古今東西、彼以上に名の知れた人は歴史上一人もいません。彼は死人の中から蘇りました。その死人の中から蘇ったお方が伝えているのがこの福音です。イエス・キリストを信じれば救われる。イエス・キリストのうちに、救いのうちに入りなさい。イエスの血潮の守りのうちに入りなさい。そこから離れてはなりませんと。ところが人々は本当に、人間というのは愚かな性質があって、そこから迷い出て、ね、この金持ちのように御言葉にないことをお願いしたりして、そして突っぱねられたりしていくんですね。まず彼の最初の主張はこうでした。ラザロが指先に水を浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください、ね、彼見ていたはずです。大きな淵を、パラダイスとハデスの間の。天国にいる人は地獄に行くことができて、地獄に行く人はやがて天国に行くっていうのは、これは嘘です。大きな淵があってそれができない。で、人は願望します。地獄にいる人も天国に行きたいと。でもそれはできないとアブラハムに言われてしまいます。事実できないからです。そして彼は指先を水に浸して私の舌を冷やすように、ね、不思議な表現ですね。なんで舌なんでしょうね。実を言うと、今日私がここで金曜日の礼拝のために準備したのは、ペンテコステのですね、炎の舌が分かれて一人一人の上に下ったと。でペンテコステの顕著な印が舌が変わることだということをメッセージ準備していたんですが、まあ、それはいずれ後の機会に回すとして、ここ最近ですね、どうも舌、ベロ、言葉ということが示されていますね。この間の学び会もヤコブ書、ね、舌は火であり不義の世界です。で、舌によってゲヘナの火に投げ込まれると、ね、この金持ちどうも舌が達者のようですね。アブラハムに対していいえと言ったり、あるいはアブラハムがあなたに聖書があると言われてもいいえと言ったり、こういうふうにしたら、そんな聖書よりもこういうふうにした方が、ね、人々を救いに導けるんじゃないですかとか言ったりね。どうもこのゲヘナという、ハデスというところ、下が特に熱くなるところなんじゃないでしょうかと。まあ、ちょっと今示されましたね。下、気をつけてください。箴言においても、ね、昨日の学びましたね。舌で、言葉で、唇で、まあ、黙っていればその人は賢く見えるとも書いてありましたね。とにかくこのアブラハムから言われたことを、この金持ちはことごとくいいえとか、じゃあこうしましょうとか、そういうふうに舌で、彼はハデスにおいても舌を回しているようですね。でまた この金持ちが言われました。子よ、思い出してみなさい。今皆さんここで礼拝を捧げています。この生かされている時間のうちに皆さんはおります。やがて皆さんがパラダイスかハデスに行く時間が来ます。どちらに行くかというのは皆さんが今生きているこの時間によりけりです。今この時間皆さんが何をするか、御言葉をしっかりと目を留めて、そして御言葉を昼も夜も口ずさんでその通り実行しようとするものは幸いです。その人たちはやがてパラダイスに行くことができますけれども、しかし相変わらず昨日今日もなんかかったるいなとか、御言葉そんなの堅苦しくて読んでらんないとか、そういうふうにして過ごしているとやがて時が来てしまいます。その時は誰にも分かりません。ただ主だけは知っております。ちょっと今録音しているので具体的には言えないんですが、私ある学生さんを、浪人生を見ておりました。ちょうど去年の今ぐらいからですね、彼女のために勉強の道具を買ってきて、でそれでこういうふうにするんだよとか、あとカリキュラムを立てて何日までにここまでやるんだよとか、そういったことを指導しました。ところが、残念ながらことごとくそれを しなくて、あるいはすごい楽する方向へと、勉強するのは嫌だからなんか楽して、あたかもそのカリキュラムが進んでいるかのような、なんかそういうことをもしてしまって、でそれで、結局、彼女が大学に行く望みはもう今現在では断たれてしまったんですけれども、で私はその整理を先週していました。彼女が片付けきれなかった書類とかを整理していたんですが、でその書類本当にいろんな大学の10種類以上の、20ぐらいあったかもしれないですね、大学の願書とか、あと募集要項とか、封筒が封切られないままたくさん置いてありました。要するに大学に資料は取り寄せてるんですけども、しかし見ないんですね。でそれで結局大学に入れなかった。でその大学に入る望みはもはや今や絶たれてしまっている。皆さんもですね、信仰本を買えばいいってもんじゃないですよ。いろんな集会行けばいいってもんじゃないですよ。封を切ってその中身を見て、しっかりとその中にある御言葉を読んで、御言葉を学ばなくてはこの天のパラダイスに入ることはできないんです。私はそれを整理している間ですね、その封切られない大学の募集要項とか、あるいは参考書とか、全くはもう買ったばかりのような参考書がいくつかあったので、でそれを見ながらですね、ずっと賛美が頭の中流れていました。我祈れり、我祈れり、我祈れり、名がために。私は彼女のために祈っておりましたし、またいろいろなローンを取ってきました。ところがそれをことごとく彼女は蹴ってしまった。そして間に合わなくなってしまった。もちろん今でもですね、祈っております。よりその彼の地において良い生活ができて、そして主イエスキリストにあってしっかりと信仰に結びつけられて、ちゃんとした人生が送れるように今も祈っています。とにかく主も祈ってるんです。私も祈ってますけども、主も祈ってます。皆さん自身がしっかりと祝福を受け継ぐようにと、しっかりと天の御国を受け継ぐようにと、イエス様は祈っております。その祈りを無駄にしないでください。やがて死んだ後、 こうして今礼拝を皆さん捧げていますけども、礼拝を捧げている時を思い返す時が死んだ後に来ます。アブラハムが思い出してみなさいと言いました。お前が生きている間、ね、好き放題やってきたじゃないか。死んだ後思い返す時が来るんです。死んだ後この礼拝を捧げている場面を思い返す、その場所がハデスではないことを祈ります。ぜひパラダイスにいて、そしてこの礼拝を捧げている時間が本当に幸いだったな、本当に礼拝御言葉の通りだったなと、いい思い出を思い返すかのようにして思い返す皆さんでありますように。ハデスの場所において礼拝のこの場面を思い返して、あの時もっと真剣に聞いてればよかった、もっと御言葉を追求してればよかった、そういう後悔にならない皆さんでありますように。ぜひパラダイスでこの生きている間のこの幸いな礼拝の時、良い思い出として喜びのうちに思い返す皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福してになります。
アメン。
愛するイエス様、私たちも祈ります。生徒たちが一人残らず滅びることなく永遠の命へと入るように。しかしアブラハムでさえもこう必ずしも全部パラダイスに導くことはできなかった。アブラハムが示したのはただ立法と預言者だけ。主よ、それはあなたは人の心のうちに決して強制力を行使せず、自由意志でもって命を選ぶか、それとも自分勝手を選ぶかという、その選択の自由をあなたが与えてくださったゆえに、アブラハムといえども、パスターといえども、そしてイエス・キリストといえども、神といえども、人のその選択を犯すことはできません。主よ、どうか私たちが願いますわ、私たちが命を選んで、イエス様を選んで、信仰を選んで、御言葉を選んで、そしてパラダイスに入ることができますようにとお願いいたします。主よ、どうか生徒たちを守ってください。試みに合わせることなく悪から救い出してください。また彼の地にいる親子の上にも、主よ、どうぞあなたが変わらぬ恵みと憐れみを施してください。私たちが間に合わなくなる時が来る前にしっかりと立ち返って、そしてあなたを主とし、御言葉を大切にする私たちでありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。